ネマクエストレディオ
マイシネマヒストリー。最初のコーナーはマイシネマヒストリー。このコーナーでは毎回多彩なゲストをスタジオにお呼びして、映画への思いや大好きな作品などについてお話をお伺いしています。今夜はお電話です。映画マニアのつゆーきーさんとお電話がつながっていますよ。つゆーきーさん、
どうも
こんばんは。よろしくお願いします。
お願いします。
つゆーきーさん、シネマクエストラジオ、はい、初めましてですよね。
初めましてなんですよ、うん、直接ねきーちゃんさんにお会いできると思って楽しみにしてたんですけど。
そうなんですか、声の方が500倍いいって言われるので声でお願いします。
いますやら100点満点じゃないですか。
ありがとうございます、はい、つゆーきーさん、映画マニアということですが、普段は映画に関するどんなお仕事をされているんでしょう。
映画に関してというか、映画は本当趣味で大好きで、うんうん、ちっちゃい時から映画館で映画を見るのが好きっていうことですね。で、まあ、仕事に関しては映画の役者とかをプロモートしたりとか、うん、そんなことしてるんで、松本大樹監督のミポリンとか、
はいはい、番組でも紹介しました。
はい、そうです、お世話になりました、ありがとうございました、
うん、
はい、まあ、そんな感じですね。
そうなんですね、じゃあ子供の頃から大好きな映画を大好きな映画館でたくさん見てきた映画マニアのつゆーきーさん、
はい、まだまだ
今夜は今夜はどんなお話をしてくださる予定ですか。
なんです、これな、けいちゃんさんがホラー映画あまりお好きでないというお聞きしまして、う
ん、シンプルに怖がりなだけなんですけどね、
まあ、はい、そういう方結構多いので、そういう方でも、うん、ぜひ見てほしい、あんま、まあ、怖いんですけど、うん、グロいシーンがあまりないというか、血が出ない、
ほう、
ほぼ映らない。
へ
ー、ミポリンのが出てるんちゃうかな
じゃあ、はい、ミポリン好きなケイちゃん絶対見れますね、
そうなんです、そういう方にぜひ見ていただきたい、1978年に制作されたハロウィンという映画を、
はい、はい、ハロウィン
紹介したいなというか、お話できたらなと思います。
はい、ハロウィン、タイトルだけ聞くと、はい、とても楽しそうなイメージですが、ホラー映画ということです。どんな作品ですか。
はい、これはですね、まずハロウィンってタイトルなんですが、
うん、
最初初稿ではベビーシッターマーダーズっていう、要はベビーシッター殺人事件というタイトルの、うん、脚本だったんですね。
ずいぶんイメージが違いますね、
はい、で舞台というか、その事件の起こるスケジュール的なところがハロウィンだったんで、
なるほど、
こっちの方が面白いんちゃうかというのでハロウィンになったらしいんですけど、
はい、
もうその最初に言ったタイトル通り、ベビーシッターが謎の殺人鬼に殺されるという、うん、そういう話です。
ハロウィンの夜に、
はい、でこれが、はい、その殺されるっていうのも、本来とか、まあ、スラッシャー映画っていう、その殺人者が出てきて、
うん、
その犯人が誰かわからないみたいな、ありますよね、いっぱい、
はい、ありますね。
でこれは、実際、まあ、そういう人間がいるんですけど、6歳の時に実のお姉さんを殺してしまうんですよ、
うん、
それがマイケル・マイヤーズっていう、まあ、ここに出てくる殺人鬼の名前なんですけど、
はい、
で彼が精神病院に15年、入れられて、
うん、
でそれが、まあ、脱走してくるんですね、
うんうんうん、
でまたハロウィンの日に、現れて、その自分の故郷に戻ってきて、そのお姉さんがちょうどティーンエイジャー17、8の時殺されてるんですけど、
うん、
その同じような年代の女性を殺すという、そういう話です。
おお、猟奇的殺人ですね。
そうですね、
うんうんうん、
でその風貌というか、
うん、
要は、皆さんご存知なところで言ったら、犬神家の一族 に出てくるスケキヨっていう、
はいはいはい、
言いましたね、
急に和風なテイストになりましたけど、分かりやすいです。
表情が分からない真っ白いお面ですね、
はい
はい、あれをかぶってるんですよ。
おお、
で服はつなぎですね、作業
着、はい
はい、革靴、はい、でぬぼーって立っとるんですよ、いつも。でそのプッと、窓を見たら、
うん、
こっちを見てるとか、
うんうん、
2階から 物干し、その洗濯物をこう干す、ところがあるんですけど、そこをこうちらっと見たら、その風に当ためくシーツの間にそれが立ってこっちを見てるとか、
いつも気づいたらそこにいるみたいな。
そうなんです、でちょっと目をそらしたらもういないんですよ、うん、だその幽霊みたいにプッて出てくるっていう
錯覚かなって、
ね、
誰かに相談するにもちょっと難しいですよね、もういないんだもの、
は
い、
うん、そうなんです。で実際にその主人公というか出てくるローリーストロードっていう名前の、女の子ですね。でこれは17、はい、8、そのお姉ちゃん、亡くなったお姉ちゃんの年代の女性なんですけど、
はい、
彼女がそれをこう発見するわけですね、そのハロウィンの日に。でなんかこうつけ回されてる感があるんですけど、
うん、
これがこの映画の面白いところは、
はい、
そのローリーっていうこの女の子は友達が2人いるんですけど、
うん、
リンダとアニーって子がいるんですけど、
うん、
この2人は彼氏がいてゴリゴリのもうなんでしょう、そのイケイケ姉ちゃんなんですよ。
なるほどなるほど、
はい、
うん、
でもローリーはすごい男の子送ってて、
うん、
彼氏もいないし、
うん、
で、まあ、この時期だとアメリカのプロムナイトってパーティーがあるじゃないですか、
はい、
でもう相手が決まっていてって言うんだけど、ローリーはまだ決まってないんですね、
はいはいはい、
で兄が心配して好きな人いるのみたいな聞くんですよ、
うん
たらバレるんですよ、ベンって男の子が好きみたいな、
バレちゃうね、うん、
そうなんです。で兄は気遣って、電話してくれるんですね、ベンにね。ベンもローリーのことちょっと気になってるみたいなことで、そうでよかったねってなるはずなのが、ローリーは、うん、いやもう恥ずかしい会えないみたいな、断ってみたいな
奥手ですね
ことを言うんですよ、
うんうん、
はい、でここがキーポイントで、この映画の
ほう
男性に対する恐怖心みたいなものが、
うん、
そのマイケル・マイヤーズっていうその服白いお面をかぶった男の男を妄想としてこう見てるのかみたいな、
はあ、自分の中でその、はい、ちょっと苦手意識があるから、そんな人がぬぼって現れてるように見えるのかしら私って。
そうなんです、男性に興味あるけど、はたまたその付き合ってどうこうってなったら怖いなっていう。
なるほど、
そうなんですよ。でこれはティーンネイジャーならではの話というか、でこのあとマイケルがその、ローリーの友人たちを殺していくんですけど、
はい、
この凶器がですね、これはお姉ちゃん殺した時と一緒なんですけど、出刃包丁なんですね。
また和風になってきました。
ものこそでかい出刃包丁なんですよ、
うん、
はい、例えば男の子を、こう吊るし上げて壁にその包丁刺して、その男の子はその壁にくっついたままみたいな、それぐらいでかいですね。
いやなんか楽しそうに喋ってるけどなかなかの風景だわそれ。
なかなかの、
うん、
はい、
そうね、
でガタイもでかいですね、マイケルは。
ちょっと包丁の大きさをそんな風に説明する人初めてだわ、つゆき。
実際あるんですよ、そのシーンがね。
あ、そう、うんうん、
はい、そうなんです、そうなんです。で言ったらその言いたいのは、出刃包丁っていうのが結局その男性 の、
うん、
その性器の象徴になってるんですよね、
うんうん
うん、はい、だからその男性が持つ、それで傷つけられていく同級生たちをローリーは見るわけですよ、
うんうんうんうん、
でまあラストはそのマイケルにまあなんか追っかけられて、
うん、
でまあ殺される殺されないみたいになってくるんですけど、
うんうん、
はい、まあ戦うんですよね、それとね、ローリーは。だ一つその青春のそのなんかこう壁みたいな、ローリーにとっての。
なるほどね、
はい、
ただういう怖いホラー映画だけではなくって、
はい、
ティーンネイジャー10代だからこう、ある迷いとか、はい、こうドキドキとかっていうような、だからこそ恐怖になったり曖昧になったりするっていう世界観がしっかり描かれてるってことですよね。
そうなんです。そこがすごい秀逸で、
はあ、
素晴らしいですね。今見ても古くないんですよ本当に。
へえ、なんか出刃包丁が大きかった大きさはねっていうところ以外はちょっと青春映画のように聞いてました。そして出刃包丁の話をしてるときに、ミポリンほど血が出ないって言ったじゃん、はい、ってちょっと思ってましたけど、
はい、いや本当にね、うん、出ないんですよ、見えないんですよ。
あ、なんかその辺はちょっと日本的ですね。
ここはねすごい、この撮影の監督さんがディーン・キャンディーって人で、うん、
はい、
この人が天才なんですよね実は。あー、ローアングルで、
はい、
もうねこの画角とか素晴らしいんですよ。
あー、わかる。
これはもう教科書にしたらいいと思います、恐怖映画の。
はい、ホラー映画って苦手と言いながら見始めたら、絶対に途中でやめられないのは、
はい、
映画もう絶対に離さないじゃないですか、感覚を。
なるほどなるほど。
だからもう話を聞いていて画角が低いっていう時点から、私今スタジオでしゃがみそうになりました。
これもケイちゃんさんでも本当見てほしい、これ面白い。でこの ちなみにそのディーン・キャンディーさんはダックス・ザ・フューチャー、
うん、
3部作を撮ってる人です。
あ、そうなんですね。
はい、無駄がないっていうね。
は
あ、本当これもね無駄がないんですよ、ハロウィンも。
あ、でも教材にするべきっていうコメントを聞いて、なんかこういろいろな角度でこう複数回重ねて見ていくうちに学びや発見が多そうな映画ですね。
いや絶対ですね。もう色とかもすごいんですよね。
うーん、
夜の色が青いんですよ。
へ
ー、ね、青と黒と白っていうこの3色がもうなんかすごいハーモニー出してますね。
怖さと美しさが共存しているホラー映画って、
はい、そうなんです、うん、芸術的にも本当にすごいなって思う。
あ、それね、魅了されてね、はい、忘れられないタイプのやつですよね。
そうなんですよ。そうなんですよ。
でもなんかものすごい興味が湧いてきました。
本当ですか、嬉しい。
ハロウィンね、
はい、
シリーズっていう話をちらっと聞いたんですけど。
そうなんですよ、これね、ここで止めといたらよかったんですよね、うん、
はい。残念なシリーズなのかしら。
まあ今そうですね、2021年ですけど、
はい、
最新作が2018年のハロウィンになりまして、だからもう言ったら40年やってるんですよね、これね。
そんなに続いているんですね。
はい、はい、でその間だから全9作ですね。
はあ、じゃあぜひつゆきさんには来週のシネマクエストラジオにも登場していただいて、はい、1作目でやめればよかったハロウィンシリーズ語っていただきたいと。
サクサクと全部ちょっと紹介していきます。もうネタバレになっちゃいますけどいいですね、もうね。
そうですね、はい、1週間の間にリスナーの皆さんぜひハロウィンシリーズ過去作をですね、チェックしていただいてお待ちいただきたいと思います。
はい、よろしくお願いします。
マイシネマヒストリー、今夜は映画マニアのつゆきさんにハロウィン、ケイちゃんにも見てほしいホラー映画ということでご紹介いただきました。つゆきさん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
シネマクエストでは映画ニュースやハリウッドのセレブ情報をお届けしています。注目作の試写会やグッズが当たるプレゼントも充実。お気に入りの作品や俳優監督の最新情報を手に入れるならシネマ .co.jp シネマクエスト、スマートフォンからもシネマクエスト。
時々恒例まとめてお便り。シネマクエストラジオには、たくさんのリスナーさんからお便りが届いています。番組構成上なかなか紹介できていないので、ここでちょっとギュギュギュとまとめてご紹介したいと思います。少し懐かしいお便りも混じりますよ。よろしくお願いします。こちらはね、神戸市中央区の三原さんからいただきました。4月の末頃の放送かな。けいちゃんの電話パーソナリティは面白いです。あ、電話で2週間ね、出演した時ですね。なんか新鮮です。しばらくは続くでしょうか。あら、お便りが新鮮じゃなくなった頃に紹介してしまいましたが、今はスタジオからお届けしています。でも、いつ何があるかわからないですからね。またもしかしたら電話出演するかもしれないです。三原さんが楽しみにしていると思って電話出演も楽しみましょう。そしてですね、映画クレナズメに関するメッセージもたくさんいただきました。こちらは大阪市東住吉区のりょうぱぱさんからです。いつも楽しい放送ありがとうございます。結婚式の二次会っていろいろなことが起きますよね。そこが縁で新郎新婦の友達同士が仲良くなったり、昔話に花を咲かせたり、どんな物語でクレナズメのか映画楽しみにしております。同じくクレナズメの作品に対しては、奈良県生駒市のカリーさんからも、クレナズメ すごく気になっていた作品なので、けいちゃんの番組で取り上げてくれて嬉しかったです。高良健吾さんの作品大好きなんで見に行きたいです。といただきました。とても良い作品でした。映画好きが好きだと思うシーンが散りばめられているそんな作品でしたよ。ぜひ皆さんもご覧ください。愛知県名古屋市のラジオネームプサマソスさんからいただきました。昔からトーキングヘッズが大好きです。当然ながらデビッド・バーンが大好き。ものすごく楽しみにしていたこの映画、公開延期になってしまいましたが必死に待ちますと。そうですね、作品の各作品の公開日というのがいろいろ変わってきてますので、常に公式ホームページをね、番組で紹介している作品もチェックしていただければと思っていますよ。ラジオネームトラさんからは、佐々木ディレクター、ラジオ関西のディレクター佐々木さんの登場の時の感想です。2001年宇宙の旅を見たのは高校生の時で、当時は全く理解できませんでした。それでも純粋な僕は、わからないのは自分が映画を見た本数が少ないからだ、もっと映画を見なくてはと思ったものです。わかるなこの気持ち。今回佐々木さんの解説を聞いて、ストーリーは分かったものの、何を訴えたいのか結局わからないままです。そうなんですよね。どうすればいいのでしょう。時計仕掛けのオレンジもわかりません。佐々木さん、これも解説お願いします。佐々木さん、また調べてこちらの番組で紹介してください。私はこの2本の作品はおしゃれなオシャンティー映画だと思って捉えています。また勉強したいと思います。同じくトラさんは、元町映画館で街の上でこの作品見てきましたよ。劇場で舞台を見ているかのような定点カメラでの会話劇は、まるでオズ映画を意識しているかのよう。そう、懐かしさがあったな。後半の青くんと元カノ、新カノの元カレ、バーのマスターが一緒に会話するシーンはバカウケでした。映画館もいっぱいでしたよ。映画館がいっぱいでしたというメッセージがね、またたくさん届くことを願っています。このシーン秀逸でしたからね。そしてたくさん届いているのは、エヴァンゲリオンを語った内屋敷さんに対するメッセージです。芦屋市ラジオネームハッピーヒロインさんからは、こんばんは。最近ラジコデビューし初めてメールします。あ、そうなんですね、ありがとうございます。私は映画が大好きなので、こちらの番組を見つけた時はめちゃくちゃ嬉しかったです。私も嬉しいです。子供もだいぶ大きくなったので、最近は一人映画にハマっています。まだエヴァンゲリオン見れていないので、今月中に見に行く予定です。4月にいただいたメッセージです。そしてクレナズメも気になっていた映画です。成田凌さん大好きなので、ぜひスクリーンで見たいです。成田凌さん、朝ドラの成田凌さん、いろいろありましたけど良かったですよね。映画も良かったです。神奈川県大和市アントニオジュニアさんからいただきました。こんばんは。毎週ラジコで拝聴させていただいています。ありがとうございます。週に1本は映画を見るようにしているので、いつも見る作品を決める際の参考にさせていただいています。今週はいつも以上に熱量の高い内容で楽しかったです。私はエヴァンゲリオンは全くわからない人間でしたので、なんとなく作品の雰囲気もつかめて、最初から全部見てみたいなとちょっと思いました。またこういう感じの内容を他の話題作でもやってほしいです。コロナの感染も拡大して大変な時期ですが、これからもお体大切に頑張ってください。温かいメッセージありがとうございます。内屋敷さんのエヴァンゲリオンの解説はね、知っている人も熱く楽しめる、知らない人もいつの間にかエヴァンゲリオンを制覇した気持ちになる、そんな素晴らしい回でしたよね。そして非常に長文で、その、4月15日新エヴァンゲリオン解説会の感想と題していただきましたのは、大阪市港区の伊藤孝博さん、どうもありがとうございます。まずは年末に新エヴァンゲリオンの解説を内屋敷さんにとリクエストしたことが実現して、本当に嬉しかったです。リクエストしてくれて本当にありがとうございます。盛り上がりましたね。今回は冒頭に、猿でもケイちゃんでもわかる、自分語りになる と言っておられましたが、放送&公開順にとても簡潔に解説をしてくれたので、頭の中で思い出しながら画像やセリフが浮かんでくる放送でした。これは内屋敷さんのトーク術と雑学と映画知識によるものだと思いました。特にタイトル文字が市川崑監督のオマージュ、いやウルトラマン、銀河鉄道39、機動戦士ガンダムやマジンガー Z、 デビルマンの影響を受けているのあたり、もう少し掘り下げてお話を聞きたかったです。内屋敷さんはネタバレをしないように登場人物のセリフも用いずに解説ができることに驚き、そして感心いたしました。本当にすごいな。あと私も UCC の缶コーヒー買ってたな。そんなことも思い出させてくれた放送でした。その放送を聞いて私もエヴァに対しての落とし前、蹴りをつけ、自分自身の中にあるエヴァの呪縛を解きに行きたいと思います。お仕事に追われる日々ですが、時間を作って劇場に足を運びたいと思います。楽しい放送、本当にありがとうございました。一回ではもったいない。また内屋敷さんの専門外かもしれませんが、名探偵コナンの解説やサマーシーズンに合わせたホラー映画特集での解説、そんな解説での登場を期待し、希望しております。木曜日会社からの帰り道はできるだけ放送時間に合わせている私です。けいちゃんさん、そしてスタッフの皆様、引き続き楽しい放送を、そして引き続き皆様体調などご無理のないようになさってください。4月15日新エヴァンゲリオン解説会感想、大阪市港区伊藤隆弘さんのメールをすべてご紹介させていただきました。熱いメッセージを本当にありがとうございます。このコーナーの初めにもお伝えしましたように、シネマクエストラジオは皆様からの映画へのメッセージ募集しているのにかかわらず、なかなか番組の構成上ご紹介することができない回が続いています。ぎゅっとまとめて、少し前のメッセージも織り交ぜながら、また皆様からのメッセージご紹介してまいりたいと思います。そしてゲストの方とかコーナー作りに皆様からのリクエストも反映していきたいと思っていますので、これからもぜひシネマアットマーク jocr.jp、 シネマクエストラジオの係まで、あなたのメッセージをお寄せいただきたいと思います。ということで、時々これまとめてお便りのコーナーでした。
シネマクエストでは全国500以上の劇場の上映スケジュールをカバー、見たい作品を最適なタイミングであなたの映画ライフを支えます。気になる作品の上映スケジュールを調べるなら、シネマ .co.jp、 シネマクエスト、スマートフォンからもシネマクエスト。
シネマクエストレイディオ